きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
ソーサーネームシュー、
はい、
いつも楽しく聞いてます。かりんさんのもうおしまいだもうおしまいだよの口癖がとても好きなのでもうおしまいだよを多用した雑談をやっていただきたいです。
あれシューさんって前に鶏と卵も食ってくれたよね。
雑談を希望されます。シューさんは非常に我々の雑談を希望してくださってます。
テーマをくれるな。
私そんなおしまいだよって言ったっけ？なんか全然記憶にないんだけど、
なんかたまに言ってるかも。
それはじゃあ完全無意識なあれだな。口癖やな。
なんか
でも多分ほのちゃんがなんか面白いこと言った時に言ってると思うね。
いや
おしまいだよ
なんかなんだろう、どうしようもない、なんか失敗した時とかかな。
あれだあのすごいくだらなすぎて、
うん、もうおしまいだよみたいな、
もうこんな話してんのおしまいだよっていうことか。あ、それは言ってるわ。それでもじゃあそれを引き出すにはめちゃめちゃくだらない話をしないと、
とかなんかまあだらしない話とかしてる時とかかな。
あーそうかもね、
うん、
じゃあ何言ってもお互いもうおしまいだよっていう相槌に してみよう一旦。
いいよ。
いや最近私もう首が凝りすぎて壁に首を当てただけで凝りっていうんだよね。
当てただけで、
うん、
そりゃもうおしまいだよってこと。
そう、なんかやだ、悲しいわ。諦められちゃった感じがある。私の首に対して。
わかんないけど、
でもそうだね、そういうことやね、
うん、あの写真日記つけようと思って。
写真日記
なんか日常忘れすぎちゃうから、
うん、
流行りのチェキを買ってね、
うんうん、
で1日1枚撮って、うん、日記にしようと思ったんだけど、
うん、
1ページも書いてね。
それはおしまいだわ。
なんか人と会う時だけとなんか撮る気持ちになるんだけど、なんか一人でいる時になんかわざわざ印刷するのなんかもったい、ちょっとチェキもったいないかなって思っちゃって、
もうその貧乏症が発症してる時点でチェキを持つ資格がねえわ。
データだけ溜まって一回もやってね。
確かにほのちゃんチェキ
なんか持ち歩いてるでしょ。
出さないなって、うん、そのここ数週
間いや持ってんの、持ち歩いてんだけど、うん、なんか
データのままとどまって
る。そう、日記じゃないかまあみたいな感じ。
日記はさ、うん、結構めんどくさいよね。
あとすごいボリュームがすごくなりそうやなって思って、
うん、
一旦文字だけでお送りしてるわ。
え、それ毎日書く予定だったの？
そう、
めっちゃ大変じゃん。
いやでも日記はたまに書いてる、たまに書いてるから、うん、写真だったらもっと楽かなって思ったね、むしろ。
あーでも現像の手間があること忘れてたんだじゃん、そこに。あ、
手間ではないんだけど、なんかそれなりに今チェキのさフィルムめっちゃ高騰はしてないけど、なんか
高いからか
1人1個までですみたいになってるからさ、うん、
確かにね、
うん、おしまいです。
それはおしまいです。最近私はなんか Uber Eats で頼むことに味を占めちゃって、
うん、
なんか家にいる日は、うん、本当に Uber Eats を頼みまくって家から一歩も出ないです。
おしまいだなそれは。
それはおしまいだよな。自分でも思います。
おしまいだなって。ちょっとでもやっぱ外ご飯を目的にね、うん、出るとかしないと。
だからね、ありがたいなって思ってんのは、うん、これゆとたわとかがあるおかげで、うん、私は外に出てんの、家の。
もうできれば、うん、家で過ごしたいんだ。
できればずっと家にいたいの、本当。
その割に出かけてない？
それはやむを得ない事情で全部出かけてる。
約束があるからとか、そういうこと？
そう、友達と約束があるとか、うん、なんか映画館に行かないと見れない映画があるとかで、うんうん、でも本当は全部家でやりたいの、それも。でも外に出ないとできないから、いやいや外に出てる、ずっと。
そんなことある？おしまいだよそれ、本当に。
おしまいだよね。本当にインドアなんだよね、性格が。
おしまいだよそれ、本当に。おしまいでもないけど、別に行ってもいいんだけどね。
でもいいんだけど、今おしまいのやつやってるから、
おしまいのやつやってるからね、
うん、
格安シムに変えなきゃって思ってるんだけど。
そうだったん？
1年前からやろうとしてるけど本当に変えらんなくて、
うん、
多分日本で唯一 au をずっと契約する人間になるかもしれない。
久しぶりに聞いた au。
kddi と契約してる人間になるかもしれない。
それはおしまいになる前に変えよう。おしまいになるの、
まあ、みんないつの間にかマイネオとかなってるから。何なの？
確かに私もアハモだわ。
アハモとかさ、
うん、
なんだっけ、
高くないじゃん
au のでもあるけどさ、そういう格安シム。いや高い。
なんで買えないの？い
めっちゃストレスそれが今本当に。
やばすぎ。じゃあ買えろや。 早く
なんか難しくて、
えでもアハモとか楽だよ、ネットで全部やったよ。
なんだっけな、何でつまずいたのか忘れたけど、
うん、あでも難かったわ、なんか一回、うん、
あと引っ越したりしたから、
あ
それでなんかまた、あと電話、実家の電話番号とかになってるとなんちゃらかんちゃらみたいな感じで、
親の許諾が必要みたいなやつでしょ。そうそうそう
とかな、かな、なんだっけな、
あるある、あった、ファミリープランとかに入ってると大変なの、抜けるのが。
でも親は先に抜けてるんだけど、
えじゃあ一人でファミリープランやってんの。怖すぎ、
謎です、おしまいです、
それはおしまいです。ということでおしまいです。
ゆとた
続いてレアチーズケーキちゃん、
はい、
最近憧れの職場の先輩、
うん、
昔2回くらい私から誘って2人で食事に行ったけど、
うん、
私に気がないことが分かってしまってフェードアウト、
ほうほう、
元通り先輩後輩に戻った経緯あり、
うんうん、
が久しぶりに私の教育担当になり、
うん、
半日だけ一緒に行った時がありました、
うんうん、
その時先輩の仕事への向き合い方、向き合い方、うん、以前よりもさらに仕事ができる方になっていたところ、
うん、
優しさをすごいなと思うと同時に、
うん、
この人になりたいなと思ってしまいました、
うん、
Call Me By Your Name という映画を見た時、
はいはい、
好きすぎてあなたになりたいという気持ちがよくわからないなと不思議でしたが、
うん、
これかと思いました、
うん、
お二人は好きになる人は憧れの人ですか、
うん、
最近他の人と婚約したのでこの気持ちはお二人に話して終わりにします、
お
これからも応援しています、読んでいただいてありがとうございました、こんばんは、おやすみなさい。
エモいな、なんかこの私たちにだけ話してこの気持ちを終わりにする感じ、
なんかラジオみたい、本当に、
うん、ありがとう、なんか素敵や ね、
ね、
なんか分からんけど、なんか私の場合は憧れるとか尊敬するっていうと、
うん、
自分と同じタイプの中で自分よりもすごい人のことを憧れるというか、自分も頑張ればなれるタイプなんだけど、
うん、
そこまで達してなくてこうなれたらいいなが憧れなんだけど、
うん
うん、なんかどっちかっていうとこう好きになる人、惹かれる人は絶対に自分にはなれないタイプ、もうジャンルが違うっていうか、
うん
う
ん、
全然違うところにいる人で、なんか補い合えるじゃないけどさ、
うん、
自分はこうはなれないんだけどすごいいいなって思うみたいな、
うん、
だから憧れてはないって感じなんだよね、性格に言うと。
自分と似てるわけじゃないから、
そう全然違うから、
うん、
こうは絶対になれないからこそ、
うん、
いいなって思うみたいな感じ。
あ確かにね、
うん、
それはあるかもしれない。憧れっていうのはでもそもそも何なのかっていうのはあるな。
うちらで言うと、
うん、
チルになりたいとか憧れじゃないですか、
うんうん、
ギャルになりたいも、
うん、
憧れじゃないですか。なれないものに憧れるのかもね、人は。
まあそうだね、
うん、ワナビーは憧れじゃないですか、
うん、
何々になりたいっていう。
みんななれないからギャルになりたいんだ。
まあみんなギャルになりたいかちょっとわかんないけど、なろうとしてる時点で慣れてないから。
まあそうだね、
うん、それは憧れなんだよね。だからじゃあ自分が憧れるような要素を持ってる人は、
うん、
何に憧れてるんだろうと思うけどね。
まあ
確かに。そのさ、最果てにいる人は誰なんだろうね。
タモリみたいな人。
確かにタモリは誰にも憧れてなさそう、う
ん、黒柳徹子さんとか、
まあ、誰にも憧れてないだろうね、
うん、
もう自分というものに満足をして樽を知るというか、
オリジナルだよね、
うん、もう特に多くを求めません、
うん、
みたいな状態になってるよね、
うん、だから結局さ、
うん、
どんな状態でも、
うん、
とこと足りてないことあると思うんだけど、私は私って思えてたら、
うん、
たどり着けるのかな、その領域に。
ねえ、だからいつさ、タモリとかがじゃあいつそうなったのかなって思う、
うん、
20代の時からそうだったら怖いじゃん。多分なんかに憧れてたでしょ、20代の時は、うん、そうであってほしいのよ、うん、それがなんかさ、いつさ、もう別に俺は俺だけどみたいな、タモリクラブブラタモリみたいな、なんか感じになったのはいつなのっていう。
すごいよ、確かに。でもイメージなんか50歳ぐらいからってイメージなんだけど。
そうだね、
うん、
なんか50歳が一個の分岐かもね、
30から見たら、
うん、
今ね。
そうだね、なんか特にもう憧れとかを感じなくなって、
うん、
我が身人生を行くただけなりみたいな感じになるのは50ぐらいなのかな、
うんうん、あとやっぱなんかさ、ちょっと人生の先を行ってる人に対して憧れやすいじゃん、憧れていた時に、うんうん、だから雑誌も年齢上の人の対象のやつ買ったりするけどさ、
うん、
なんかもう50歳ぐらいとか60歳とか70歳とかになってくるとさ、
うん、
なんかイメージだけど50歳の人が60歳の人憧れるっていうよりも
なんかみんな一緒になるよね、
みんな一緒に 楽しく過ごそうみたいなイメージなんだけど、
うん、一緒くたになるよね、
うん、そっから30歳ぐらいもなんかそのイメージあるけどね、ちょっと3、40歳みたいな、
うんうん、なんか年齢の幅が広くなんない、なんかこう、
うん、
一塊
グループがね、
そうそうそう、同世代がめっちゃでかくなって、なんかもうだいたい60歳と70歳は同じよみたいなさ、
うん、
感じになるしね。
なんかこれは全然違う話なんだけどさ、
うん、
なんか最近てか将来的にさ、もっと年が関係なくなったらいいのになって思うことあってさ、
うん、
こっちが年上だからさ、
うん、
なんかちょっとこう年上に対する態度みたいな感じでさ、はいはい、接してくれたりするんだけど、なんかもうフラットな話したいの本当に、なんだけどそうすると厄介、うん、年上みたいなさなんかそう友達になりたい人みたいなさ感じになっちゃうのも嫌じゃん、
おばさん
本当にフラットに話すのは無理だからそういう風に接した方がやめた方がいいですよみたいな、かよく書いてあるじゃん、そういうのも。
海外に生まれたかった、敬語とかがない世界。
確かにね、でも海外も上下関係はありそうではあるけど、年齢ではないのかもね。
年齢ではなくない、なんかやっぱ洋画とか見ててもさ、
うん、
普通に絶対年が離れたやつで、これこいつ友達みたいな言ってる時とかある
じゃん。確かに、
あれいいよね。
いい、
あんな風にフランクにこれ友達だからとか言いたいよ。
なんか切なくなっちゃう、なんかどんどん年下が増えてくるわけじゃん、これから。
なんか佐久間さんの YouTube でミリチャムが足組んでて偉そうにしてたわけ、まあそういう番組だったんだけど、うん、そこでお前年下のくせに足組むな、何歳だよみたいなことを東京テソンが言ったらえ、まだそんなこと気にしてるの、マジやばくない、じゃああんたたち一生売れないじゃん、今出てるやつ全員あの自分より年上なんだから、その枠が開かない限り出られないんだし、とかってめちゃめちゃ言われてて
すごすぎ
でよかったそれは確かにねっていう。
あ、そう考えるとフワちゃんとかがすごく、
うん、ぶち崩してくれてるのかな。なんかもう年齢とか派閥とか誰が上とか関係なくない、
うん、
優秀な人が対等になんか喋れ、みんなお互い対等に喋ればよくないっていうさ、
うんうんうんうん、
そのマインドを全員が持てれば生きるんだけどギャルとかが本当ぶち壊してくれてると思うよ、うん、あ、そうだね、本当に
ありがとう、
本当やっぱギャルに感謝って感じ
なんか年上に対してもね、
うん、
年下に対しても同年代に対してもね、
うん、フラットでいたいよね。
だそこ分けたくないんだよね、自分としても。なんか別に年下だからとか年上だからとか、
うん、
なんか同い年だからとかっていうのも別にそんな強く意識してるわけじゃないんだけど、
なんかでも中学校とかの癖がでかいんだけど私かなり。
あ、まあそうだね、
先輩後輩みたいなの
が文化がね
しっかりさ言われちゃってて、うん、あそこであんまり気にしないでもらえたらそのままフラットにいけたのになって思う。
あと、まあ、割と私たちが社会人3年目とかぐらいまでは、
うん、
こんなになんかフラット重視社会じゃなかったじゃん。
確かに変わったよね、
うん、なんか急にここ令和ぐらいから本当に、うん、なんかもうフラット重視になったじゃん。でもなんか前かりんちゃんに言ったけどさ、うん、なんか長野氏のさ、
うん、
お笑い芸長野さんがさ
見たよ私あれ、
年下ワングランプリだっけ。
そう、なんか長野が、
うん、
年下自分より
そう
年齢が下のやつに笑ったことがないっていうので、
うん、なんか年上だから面白いんだよみたいな言ってて、私だから笑点がめっちゃおもろいみたいな言っててその発想
なんか年下で俺のこと笑わせたやつに賞金みたいなね番組やってたんだよね。
うん、
発想やばいよな、
発想やばいよな。
でもなんか自分が高校生ぐらいの時ってちょっとその発想あった気がするのよ、う
ん、あなんかちょっと年上とか年下とか同い年とかね。
例えばなんか文化祭とかでさ、うん、自分が高3なのに高1のやつがめちゃくちゃおもろい漫才やってたとするじゃん文化祭、ね、ちょっとなんか ちょっとなんか悔しくない。
確かに、
なんか同級生がめっちゃ受けてるならわかるんだけど、
うん、
後輩かよみたいな、
うん、なんか多分先輩後輩みたいな空気がやっぱ
そう高校生の時は多分あったのよ、
うんうんうん、
それがまだあるのが長野っていう
めっちゃ面白かったよねあれ。
ことなんだよ長野はさもうさ50代なのにさ、うん、それがあるのが面白すぎるのよもういいだろ
年上めっちゃ面白かった
好きな人と目が合った、なんか口パクしてる、
た
わ言ったたわ
君にラビミュー
誰ね、父さんネームみじごろうさん、
はい、
かりんさんほのかさんこんばんは。私は3年くらいのサイレントソーサーで広告業界勤務26歳男性です。自分には子供が欲しいといった願望もないし、人生で成し遂げたい命題もない、直近の目標も特段ない人間です。
そんな自分が今まで生きてこれたのは結婚間近だったパートナーがいたからです。彼女とより長くいるために生きたい、その一心でした。しかし新年いきなりかなり複雑な原因で別れることとなってしまい、自分の生きる理由がなくなったに等しい状態になってしまいました。自分には先ほど話したように生きるモチベーションもなく、生活のために労働するだけの人間と化しており、このまま長生きせず自然な形で早くあの世に行きたいとすら思ってしまいます。このまま老いるだけの人生を送って何が楽しいのかと思っているのですが、かりんさん、ほのかさんはこのような状況の場合どう生きていきますか。とても難しい質問&長文多文失礼いたしました。それではおやすみな。サイドステップ、反復横飛ばない。
飛ばない、
横飛ばないのか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか結構こう生きるモチベーションみたいなものに意識を向けすぎるとさ、
うん、
よりしんどくなるなって思うことはある、
うんうん、
答えがマジでないからそれってね、まあ自分なりの結論あるのかもしれないけど、
うん、
だから
なんか理由を探そうとしちゃうと、
うん、
なんかカズレーザーがさ、ちょっと前にさ、
うん、
生きてる意味って何ですかみたいなことをさ、
うん、
ライブ配信の時に聞かれて、
うん、
その時に即答しててすごいなって思ったんだけど、うん、生きてる意味なんて全くないと思いますね、僕は全くないと思いながら生きてますって断言してて、
うん、
でその理由を生きてる意味があると意味に沿った行動を取らなきゃいけないのでって説明して、で、意味はないと思って僕はずっと生きてますって一言言ってたんだけど、
うん、
すごい斬新だなって思うっていうか、
そうだね、
そもそももう意味なんてなくて、確かにこれが生きる意味だって思っちゃうと、
うん、
そうじゃなく、それができなくなった瞬間生きる意味がなくなっちゃうってことになっちゃうからね、
うん、なんか生きるって行動とかではないからさ、
うん、
状態の話だからさ、
うんうんうん、
まあ、たとえちょっと今日しんどいから一日寝てたなみたいなことでも、
うん、
それは変わらず生きてるということですから、
うん、難しいよね、その、うん、目的をさ追い求めちゃうじゃん、
うんうんうん、
誰しもそうだと思うんだけど、なんかこういう人になりたいとか、こういう家族を持ちたいとかさ、
うん、
なんかそう、こういう生き方したいみたいなのがみんなあって、でもなんか多分この私とかもそうだけど、
うん、
なんか気づくじゃん途中で、その小学校とか学生時代とかに思い描いてた、
うん、
こうなりたいみたいなイメージとちょっとずつ違うんだなみたいな道は、実際の道は、うんうんうん、まあ、彼女と一緒に過ごすっていうことが人生のすごい幸せの頂点だったけど、うん、まあ、そうはいかなくなったっていう風になって、多分状況は違えど、なんていうの、その自分が思い描いてた方向に進めなくなったっていう意味では、うん、気持ちはわかるんですけど、うん、まあでもそんなことの繰り返しなのかなっていう気もしてて、
うん、
じゃあ挫折したってなってもう無理だって思うのもしょうがないんだけど、思った後にちゃんと、あ、でも今こういう状態だけど、それはそれでなんか違う楽しいことがちょっとあるかもとか、うん、そういう風に見つけていくしかないというか、うん、それが生きるということなのではないかというか、
うん、
そんな真っ当に思い通りに行く人生なんて絶対にないから、思い通りに行かなかった時にクソ辛いぞ辛いやって思いながら、あー辛い生きてるってなれれば、
うん、
それが生きてるってことなんじゃないとは思います。
そうね、
うん、
なんか例えばじゃあ自分だったらどうするか、
うん、
って思ったら、まあ全く同じような経験はないけど、
うん、
なんかすごくこう自分にとって辛いことがあったりとかってした時は、うんうん、細かいとこ違っても抽象化していくと似たようなことを経験したことある人ってやっぱいるじゃん、
うん、
世の中に。でそういう人がなんかこう書いてた言葉とか、
うん、
あの本とか、
うん、
作品とかを見て、
うんうん、
自分では癒されてる感じがあるのね、
うんうんうんうん、
なんか無理に元気すぎる映画を見るとかじゃなくて、
うんうん、
でなんかだんだんそれ続けてると急にそのことに関して意識があんま向かなくなる日も出てきて、
うんうん、
で気づいたらそういうコンテンツを見まくってるのやめてて、
おー、わかるな
みたいな、
うんうん、
なんかやっぱガンって一回下がって、なんかそのことばっか考えてんだけど、
でもそれ考えないようにはできないから、うん、それと向き合うために、
で多分自分の気持ちだけやってるとめっちゃしんどいから、近しいなんか物語とか作品とか見て浸るんだけど、うんうんうん、浸るというか浸かるんだけどその気持ちに、
うん、
ただいずれやっぱそこにずっといることはあんま なんか亡くなる日が不思議と来る気はするんだよね。
うん、なんか回ってるよねそれは。やっぱり、
うん、
ちょっとこう空気が流れてるというか、
うん、
止まってないからね。
そうだね、やっぱ時間とともにやっぱ感情が変わってくるのを感じるよね。
うん、そうだね。私は結構言葉で考えるタイプなのかもしれなくて、
うんうん、
割と文章に起こす、
うん、
なんかすごいあの本当ただのスマホのメモとかなんだけど、超長文ね、結構きついことがあった時とかは、うん、長文で何が自分の中で今きつくて、
うん、
で何がんーと耐えられなくてみたいなのをちゃんと書いてみて、
うん、
ですごい直したりもする。それで、うん、あやっぱここ違うなとか、やっぱこういう気持ちかもみたいな、
うんうん、
考えて、なんかこう自分の中でなんとなく今自分はこういう気持ちでこれが辛いんだみたいなのを言語化する、
うん、
それはでも自分のために心を整理するためにやってて、
うん、
あじゃあ今後こういう風にしたらちょっと自分の中で変えられるかもみたいなのも、うん、とりあえず書いてみて、
うん、
でなんか今もそれをやってんだけど、困った時にそのメモを見返す。
確かにそれもやるかも。
で、ああ私この時こう思ってたんだなとかって思って、うん、その気持ちもちょっと思い出したりして、でなんかこう方向修正するっていうか、うん、みたいなことをしながら生きてる。
忘れるからね、
そう、
その時の気持ちって意外と。
その時の気持ちはそれか残しとくし、それもすごい何度も何度も整理して考えて残しとくみたいなことはするかな、
うん、
だから今のその気持ちも多分残しといた方が、
うん、
後々ちょっと風化してきた時とか、あとなんか例えばわかんないけど別で新しくやってみたいことができたみたいな時に、うん、なんかこの時そういえばすごく辛かったけどどういう風に思ってたんだっけって思い出すのにやっぱ役立って、うんうん、そっからあじゃあこういう風に決めよう次はって、
うん、
決める時にもヒントになるから、
うん、
それをやるのはいいかもしれないね。
そうだね、確かに、うん、書いてみたり、まあ、言葉にして残してみたり、
うん、
まあそんな無理にこう感情を蓋するというよりは、
うん、
ちょっといろんな形で、
うん、
自分の感情に
素直にな
ってみたりって感じかな、うん、自分たちだったら、
うん、そうだね、うん、でもこれはなんかやっぱ人によって、
うん、
だからこういうことも言わないしね、私たちも自分のことを解決するためにそれをやってるじゃんいつも。
まあ無意識にって感じやな。
そう、無意識、どっちかっていうと特にこれをやろうみたいな感じじゃなくて、
うん、
その時はそれしかできないみたいな感じなんだよね、うん、でやっててまあどうにかなってきたって感じだから、
うん、
そのやり方がベストかどうかはちょっと人によって違うと思うけど、なんか今どうにかこれならできるっていうことをちょっとやって、
うん、
気持ちに整理をつけていくのがいいんじゃないでしょうか。
みじごろし、ちょっとでも元気になってくれたらいいな、
うん、まあゆとたわを聞いてくれた前よ、もしあの辛くない限りね、
まあ、ね、この雑談が聞けてるってことは
まあまだね、ちょっとよかった、
元気が戻ってきてるかな
といいんだけど、
うん、またぜひ、ま
あ、そうだね、
お便り待ってますね、
お返事くださいませ、うん、逆二段、3月2日より入会できますので、ぜひ皆さん入団してください。
はい、
あと X はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にお願いします。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、おやすみなさい、サイドステップ、
反復横跳び、
さよなら。